休みのの音声放送、休みのです、
マンスンです、
音声放送です、
すみません、
はい、
はい、
松さん、ね、すみませんかね、
すみませんも出たということで、
ということで ね
先週はね急になんか、
はい、
謎のカルチャーチャンネルが始まったのかと思ってびっくりしたけど、
ね、これね、いやちょっと怖いことがあって、
怖いこと、
うん、まあ、先週土曜日にマンスンさんに連絡したじゃないですか、
うん、そうね、そのデータをちょっと会社に忘れちゃったから、
忘れちゃったからっつって、うん、で、まあ、最初マンスンさんどうですか、動画ではマンスンさん呼ぶのどうだしと思ったけど、うんうんうん、みたいな言ったけど、一回本当は誘ってるんですよ ね、
そうね、
ただなんかちょっと行けるはいけるけど、うん、ちょっと予定と予定の間みたいな、
そうちょっとね土日とも出かける用事入っちゃってて、
なんでしかも、まあ、集まってもよく考えたら、うん、まあね、家じゃないとね、家というかなんかどっかスペースじゃないと
取れ
なかった
り
するんで、まあ、
ね、
まあ、じゃあそれだったらまあまあ一人でなんかやろうと思って、うん、でまあやったんですよね、うん、あの本を
紹介する、
ね、そう紹介するやつね、うん、これでまあこのそれ公開した後にちょっとね、いやこれもしかしたら、うん、そマンスンさんめちゃくちゃブチ切れてんのかなって
なんで
ちょっと思ったんですよね。なんか、まあ、まず、
うん、
その YouTube のコメントにね、
うん、
マンスンさんのアカウントで、
うん、
すごくいい動画ですね、これから毎週続けてください
みたいな、あ、なんかなりすましのやつかな、じゃあ
って書いてあって、うん、でその違うところにね、まあ、おもころのファンコミュニティのね、
うん、
ディスコードがあるんじゃないですか、
うん、あるね、
でそこのラジオ部屋にも、うん、なんかね、なんだっけな、休みのサブカルチャンネルエビデイみたいなことなんか書いてあって、あ、
でもなりすましのコメント
かな、まだヒカキンの、
まあね、
ヒカキンのなんかねあれなんですけど、うん、なんかちょっとなんかそのユーモア がちょっと なくなるぐらい切れてるのかなと思ってなんかちょっとその休みのサブカルチャンネルエブリデイって言ってるマンスンさんってこれ切れすぎてて、ちょっとそのなんかもうでも切れるのを抑えつけた結果、うん、なんかその、うん、あれになったのかなと思ってちょっと、
ね、何の意味もないんだけど、
ちょっと、
ね、なんか一応ちょっと変化球界だからさ
まあまあそうそう、
なんかまあちょっとコメントぐらいしとくかぐらいの気持ちではあった、
あ、そうなんですね、
そうそう、全
然そうコメントとかね、ね、マンスンさんがまあ言ったらその援護してくれるとは思ったんですけど、ちょっとそのやっぱ特にあれですよ、やっぱりその休みのサブカルチャンネルエブリデイがちょっとね怖くなっちゃってあれマンスンさんこれ本当にブチ切れてるのかなと思ってあ、そうだった、よかった、うん、これねちょっとね、
まあ、一応なんかその休みの団体になってるから、
うん、
そう一応その、
まあまあ、
いますよじゃないけど、そう
バランスを
取らないとね、そうバランスじゃないけどさ、
そうそう一人で喋るとどうしてもちょっと偏るというかね、うん、あれなんて、それもあるなと思ったんですけど、どっちか分かんなくて、うん、結構だからそのだからマンスンさん覚えてないと思うんですけど、うん、まあ、だから月曜日、まあ、その動画、
はいはい、で
月曜日じゃない、火曜日か、
月曜が祝日だったから、
あ、そう、まあ、その動画出して初めてマンスンさんに会った時の日って、
うん、
僕結構ねマンスンさんの顔ちょっと見れなかったんですよ
そんな
本当にブチ切れてんじゃないかと思ってい
やいやいやいや全然そのまあでもサムネになんか音声放送要素は入れろよとは一瞬思ったけど、あまりにもちょっと違いすぎてどういうことってなるんじゃないとは一瞬思った、
あまあでも、うん、モノタロウの時もまあ
まあ確かにね、
まあまあでもあれ二人いるからな、
うん
うん、
で
ちょっと
マジで休みの個人チャンネルなっちゃってないかという不安はあったけど
ああいやそれでちょっと それで切れてんのかなって思ったんですよね
その休みのチャンネルサブカルチャンネルエブリデイは別に本当に 、うん、何も考えずに言ってます、
意味はないですね、はい、ああじゃあよかったです、うん、安心しました、すいませんでした、ちょっと勘ぐってしまいましたはい、
まあでもだからね、まあ、今後はだからたまにあれが入る、
いやそうですよ、
うん、そのサブカルチャンネルも併設してるみたいなチャンネルになっていくのかな、
まあそう、いやそうね、いやでもこれも本当にまたねこういう話出すとあれなんですけど、うん、うわこれでもあと自分で編集するときこれ言わなきゃよかったなってなるのかな
ない
いやちょっとね、うん、そのサブカルってちょっとなんか
ああもうそう言われることがってことい
やまあなんかあまりにその全ての物事サブカルって言い過ぎじゃないかって、
うんうんうん、
いや僕って結構旗から見てサブカルですよね、それ は、
うん、そこはね、まあまあまあそうそこは、まあ、見えちゃうよね、
そこはね、うん、まあまあ しょうがないという
か、もちろんだってメインカルチャーのものでも好き今いっぱいあるけど、そうそう、なんかまあなんだろう、ね、周りからの見え方としてはそう見えちゃ う,
そ,
う,
そ,
う
それは全然なんかまあまあある種しょうがないというか、うん、その白衣着て眼鏡かけてたらやっぱ博士って言いたくなっちゃう、うんまあねうん、それはしょうがないんですけど、うん、いやちょっとなんか全部サブカルすぎないかって思っちゃうんですよね。
あでもこの間の動画も、うん、俺自分的にはその別にサブカルじゃないぞっていう気持ちではあったの。
サブカルって、うん、サブカルっていう一つジャンルがありません？
まあわかる、そう、もともとはなんかね、そのメインじゃないイベントなものをサブカルって呼んでたけど、なんかサブカル前としたなんかもの、あこれサブカルだねって分かりやすいなんかもの枠が生まれちゃってることはある。
サブカルっていうって一個ジャンルになってるとこはあると思うんですよね、うん、なんかこれはちょっと扱い難しいですけど、うん、いやだからなんかいやそうでもないんじゃないかなと思うんですよね、サブカル、うん、っていうのはねありますけど、ね、まあいいけどねこれはね、うんうん、でもちょあまりに言われすぎてちょっとびっくりしちゃった。
いやサブカルじゃないんだけど、うん、まあでもちょっとねあのまあ、あの選書の感じはまあ、うん、おそこ来るかっていうね、
サブカルなのかな、うん、いや知らんやつを紹介するしてるのはもちろんそうなんですけど、うんうん、いやサブカルかなって思うよな、わかんないけど、うんうんうん、って思いましたそれは ね,
ね
気をつけてください皆さん、ちょっとね、うん、人にサブカルっていう時にその、うん、一回胸に手を当てて、ね、
う
ん、
考えて、人のサブカルを笑うな、
うん、うん、そうです。いやそんなこといや別に気にしてるわけじゃないですけどね、うん、はい、
まあ、ちょっと確かに動画の雰囲気もねちょっとねこう綺麗めなところでちゃんとねこのコンテンサーマイク立ててやってるって、なんかあの雰囲気もやっぱりちょっと
あれサブカルなの、
うん、
いやサブカルはもっとさごちゃっとしてるでしょ。
まあね、
そうい
やそのでもそれはなんか分かりやすいサブカルじゃん、作られたサブカルみたいな、うん、あやっぱあれもちょっとね、
あれもサブカルなの、
あれもサブカルですね。
いやまあサブカルだとは思うんだけど、うん、なんかそのみんなが本当にサブカルっていうものの指すことをちょっとどこまで想定しているのかちょっと分かんないというか、
かなり人によるだろうね、その人が思えばサブカルになっちゃうから。
でも本当一つだけ言いたいのは、うん、自分の知らんやつをサブカルって全部言うのはちょっとやめてほしいんですよ ね,、うん、なるほどね、それはマジで、うんうんうん、本当にこれもまじ切れてもぶち切れる。いやそんなことないけどね、はい、ね、うん、全然関係なくて毎年恒例行事のちょっと話をしたくて、
はいはいはい、
健康診断
お、
ね、
休みの終わった、
終わりました。
俺ねそうこの収録してるこの今週なんですよ。
ああそうそう、ちょっとねこう人によってね時期違うんですよね、うん、僕あの先週も行ってきて、うん、であの本当に僕今年は特にあの普通のねあの素の診断だけだったんで、
あの胃カメラとかない、
そうそうそうそうそうやつだったんで、うん、まあそんなにね、滞りなくというか特になんか起こることもないです。
検便は？
検便もないです。
検便ない、え尿は？尿はある？
あ尿はあります、はい。
便ないのいいな。
まあいや
いや便だるいよ。
いやいやですよね、
うん、しかもなんか普通2個いるじゃん便。
あそうでしたっけ、
便1と便2いるのよ。
あなんかそうだって気もする、なんかあの的みたいなところに、ね、そう
で、あの日を開けてくださいみたいな、
はいはいはいはい、
書いてあるからさ、その1回目の便をさ、ね、うん、その冷蔵庫に、ね、
はいはい、
入れるなら本当にもう毎年嫌で、あれが
これそれはまあ嫌ですよね普通にね、
本当に嫌だよ。もちろんね密閉されてるとはいえ、うん、さらにジップロック何重にもして入れてますけど、
そうそうそう、まあでもそれはもう気持ちのね話ですからね、うん、
気持ちだよね、
うん、まあ確かに便は嫌だな。まあでも本当にまさにそのちょっとその話あって、もう兼業の話、ね、
うんうん、
兼業を、まあ、朝一のやつを取って、
そうだね、
持ってってくださいって言われて、うん、まあ普通にねそうしたんですよ、うん、
休みのあわあわのやつ、
いやあわあわじゃないけどね、あわあわって悪いのか、
悪いですよ、
あわあわではないですよ、
あわだよね、うん、
で、まあ、普通に持ってって、うん、で出したんですよそのカウンターでね、うん、病院の、うん、
出すね、
そうで一回持ってかれたんですけど、うん、すいませんって言われて、うん、ここにちょっと名前、日付と名前書いてください。
あーケースにもあね書かないと、
そうそうそうそう、
パプランあるよ、誰の尿か分かんなくなって
、そうなんですよ、僕それちょっと忘れてて、うん、とかあの全然見てなくて、うん、あすいませんって言って、うん、書いたんですよ、うん、ね、でまあ、その時に僕出した時はまあそのジップロックに入れて素で渡したんですけど、うん、その戻ってきた時に まあ、紙コップみたいなものにその出した兼業が、ね、
もう写されてたの。
いや、あの、
あ、写す前に
立てかけられてる。
なるほど、
そうそうそう、
ケースが紙コップ刺さって
た。そうそうそうそう、でそこにあのラミネートした紙みたいなのも一緒に刺さってたんですよ、うんうんうん、でそこには9時半って書いてあったんですね。
おお、まあその人の予約の時間。
そうそうそうそう、だからまあ識別するためとか、うん、まあ、病院の、まあ、管理のためにね、うん、つけてると思うんですけど、そのラミネートされた9時半っていう下にね、うん、全然意味がわからないんですけど、うん、あのワンピースのエネルっていうキャラクターがいるんですけど、うん、それがめちゃくちゃびっくりした時の顔があるんですよ。それをイラスト屋が描いたイラストが9時半の下に印刷されてて、これどういう意味
どういうことまず複雑かもちょっと
あのまず、うん、ワンピースのまあ名シーンがあるんですよ、うん、名シーンというかみんなこう印象に残ってるような、うんうんうん、でたまにイラスト屋って公式コラボとして
あやってるね、
そういう、まあ漫画とか、はいはいはい、なんか何かのやつを描いたりするんですよ、うん、それのイラスト屋がプリン、うん、9時半の人に印刷されてるんですよ、うん、これはだから何なんだろうって思って、もう本当にギリギリまでこれ聞こうかなと思ったんですけど、うんうん、多分その人たちも別に真実を知ってるわけじゃないだろうなと思って、何なんでしょうっていうね、
まあ、識別9時半だけじゃ間違い6時半と間違えるかもしれないから、
いやそれは分かる、
口で絵 で
上下をね、いやちょっと見てほしいんだよな、そのマンスンさんねワンピースを、うん、そう知らないんで、
そう10巻までしか読んでないから
あれなんですけど、うん、エネルのそのワンピースの驚いた時の顔って、うん、信じられないぐらい驚いてるんですよ、
うんうんうん、
ちょっと見てもらっていいですか。
全く存じ上げないからな、エネルを。
だからみんなこれがその1ページ、うん、どでかく驚いてる顔があったからすごい覚えてるんですけど、うん、これっすよ
めっちゃ驚いてる本当に。
そう、これが僕の尿に刺さってたんですよ一緒に、ね、これまあ知らない人はちょっとエネル、うん、驚きワンピースとかで、ね、調べたら出てくれると思うんですけど、本当にもうめちゃくちゃ驚いてるんですよ。
すっごい驚いてるね。いやだからとんでもない尿だったわけじゃないやつ。
いやいや、もうシンプルな
緑色になってるとかじゃない。
綺麗な黄色でしたけどね。
綺麗な黄色。
そう、いやだからね、これはまあ本当特に意味ないんだろうけど、うん、
まあ、分かりやすくするためのなんかね方法なのかもしれない、
うん、なんかちょっとびっくりしたなっていうね。
寝るぐらいびっくりした。
いやもうびっくり、本当に結構うって言っちゃいましたもん、エネルって。はい、まあ、健康診断でもこんぐらいですね。他はまあまあいつも通り終わりました、
うん、はい、でもまだ今週胃カメラがね、僕の年だと毎年あるんで。
ああ、はは、なんか一回言い悪くしてましたもんね。
あ、そう、去年一回ね、そう、胃をめっちゃなんか痛くなって、うん、でも結局まあ原因、深い原因分からず。
ああ、そう言ってましたね。そう、そ
だから今年どうなんだろう。まあその時だけな気がするけどな。基本健康診断の時の胃はすごい綺麗ですねっていつもなってて、全然状態悪くないから。
まあだってその時、病状が出てる時ですら別になんともなかったんですよね、うん、まあだから健康診断引っかかんないか。
いやでもね、なんか大体毎年なんか一応来てくださいは出てんのよ。
そう、ちなみにどこですか。
なんどこだっけな、基本やっぱでも内臓系。
あ、まあまあまあ、
どこかはもうすらもう怖くて見てないから。
いやでも肝臓なんじゃないですか。
でも肝臓なのかな。
まあ、
うん、
お酒、
まあ、前まではそう、お酒をねいっぱい飲んでて。
そうそう、まあそれはまあ
最近はちょっと減ってきたから、おそらく今年は。
なるほどね、
大丈夫なはず。
全然見てないんだよな。見てないっていうか、うん、来るじゃないですか、 A とか B とか。最初というか終わった後
ね来るよね。
それを割ってみて、うん、そんなないと思ってそれで忘れちゃうんで、うんうん、また見た方がいいんだろうな。
本当はね、
うん、もっと説明してほしいんだよな。
あ、わかる。なんかあんまり説明ないよね。まあもちろん大量に人が来るからしょうがないんだけど。
いや、なんかその戻ってくる陽子、うん、
あ、陽子でってこと。
で、例えばそのなんかガンマ値190、
うん、
まあこれわかんないけど、うん、数値が書いてあって、うん、A とか書いてあったりするじゃないですか、うん、その表とその同列でこの数値はこれこれこういうものですっていうのを書いてほしいんですよ、
はいはいはい、
なんか多分どっか冊子、別冊子に書いて
ある。あれ確かね、別んとこに書いてあった気がする。ガンマ値ではこれがみたいな。
この表、自分の検査結果 と一緒に見れるやつにしてほしいんですよね。
確かに、
なんかこう照らし合わせないといけないじゃないですか。だからこのパッと入ってこなさがあるというかね。
確かに、あとなんか同じ会社の中でさ、順位とか書いてほしくない、その健康度
あ
何人中何位、なんか昔成績表ってさ、
はいはいはい、
その何位中何位って出たじゃん。
ありましたね、
学年で何位かみたいな、
あ
れ健康診断もあれ取り入れたら結構みんなもっと上行きてーなーつって健康になる気がするんだよな。
まあ確かにこれはいいですね、うん、やりたいですよ、やっぱり争いたいです
もんね。争いたい、争いがやっぱりその何か生むから、
うん、まあ、健康に対する争いだったら別に全然ね、
いやそうだよ
ね、
みんな健康になってくだけだから
悪いことじゃないんでね、うん、いやそれナイスアイディアじゃないですか。
これ結構いい気がするな。
それでもやっぱもう病院側としてはまあできなさすぎるんで、
うんうん、
もうマンスンさんがシステム作るしかない。
確かにみんなの健康診断の表を、うん、読み込ませてもらって、
そうそうそう、
順位を作って
数値とか
社内に貼り出す、
そう、それぞれの、ね、やっぱりそのモンスターみたいなのも言ってね、うん、あの肝臓を表すモンスターみたいな戦わした
い、ね、あいいなそれ。
前なんかサマーズの番組とかで、
うん、
今もやってんのかな、
あみんなであの健康診断やってたね、それね、
そうそうそう、あれやっぱり良かったたっすよね、あの
なんかそう普通にだって大竹がさなんかガンみたいな使ってなかったの、
いやなんかガンではなかったんですけど、うん、なんかそのの疑いがありますみたいのが出てめちゃくちゃ驚いて
た、あのフリップで面白かった、
そうそう、フリップでそれぞれの健康診断をやっぱめくっていくっていうのがあって、うん、あの良かったんですよね。内村サマーズかな多分ね、
うん、そうだね、
うん、だやっぱ健康診断もね一種やっぱエンタメにした方が、
うん、
まあいいっすよね。
確かにそれに向けてなんか頑張れる気がする、その方が、
うん、実際ね、うん、なんかやっぱこの動機があるとなんかできるだろうしな、
うん、
健康にはお気をつけください。
いやそうね、だいぶもう年ですからね、うん、お酒の量もだいぶ減ってますし、もうノンアルしか飲んでないですか、
うん、
家では。
あそうなんですか、うん、ノンアル飲むのってあんまりちょっと意味が分かってないんですけど、
う
ん、いいんですか。
まあでも実際ノンアルビールが出てきてまだそんなさ何十年も多分経ってない、
うん、まあ歴史自体は多分は、まあ、そん
なまあ昔あるのかもしんないけど流行ってるとかね、
うん、
みんなが当たり前にこのスマドリ永年を言い出してからは数年しか経ってない、う
んうん、まあまあまあそこまで歴史のすごく長いものではない、
うんうん、だからなんか電子タバコと一緒で実際そのノンアルすごいさ飲んできた人のまだデータがないから実際本当に体にいいのかっていうのは分かんないよねっていう。
まあまあ健康、まあ普通の酒よりはね、
うん、
あれですけど、いやなんか僕そもそもとしてやっぱりお酒飲む気持ち自体は全然分かるんですよ、うんうん、まあ普段あんまりねその自分ちで飲まないですけど、うん、お酒好きな人がいるのは分かるけど、うん、そのノンアルを飲むのってもうお酒の味が好きってことになるんですか、
うん、でもビールは味が好きかもしれない。
へえ、
うん。だからノンアルでも美味しいと思うし、それでもうちょっとやっぱりこの気分が高揚するとか、はい、脳を騙してなんかちょっとだけ酔ってる気がするっていう、
いや不思議だ、なんか酔いたいからね、やっぱり酔いとその味がまあセットになっててお酒美味しいねって言ってるもんだと思ってたんですけど、うん、本当に飲み物の味として好きっていうのがちょっと想像がつかないんですよね。いや飲みますよ、飲みますし、ビールすごく喉乾いてる時にクッて飲んだら美味しいのも分かるんですけど、うん、味というかっていう気はするというか、
あまあそれはちょっと気持ちは分かるな。
なんかでもまあいろんな好みもちろんあるじゃないですか、うん、人間ね、あの甘いの嫌いだったりとか、うんわかるんですけど、ビールの味とか、まあ、お酒の味がするものって他になくないですか。なんて言うんだろう、味としてのジャンルがそれだけなんか全然違くないって思っちゃう。確
かにビールってかなり特変な味ではあるよね、うん、
あの味のものが他にない
ないかも、似てるもの代用するみたいなものが、
いやだからなんかその人間のそもそもの美味しいと感じるものの範疇になんかない気がしててずっと。
確かに美味しかったらビール味のものがもっといっぱいいろんなビール味のチョコとかね、そういうのも出てもいいわけだもんね。いい
はずなのに、いやなんかないから不思議だよなって思って。
確かにビールってかなり特殊かもそれは。
そうですよね、
ビール以外でない。
そう、
うん、
別に悪いってわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
なんか結構これも想像つかんないなと思って、味美味しいと思って酒を飲む感じが。
休みのが今吸ってるタバコの末 全く同じ味、感覚も一緒で、うん、ノンニコチンだったら吸う。
あーでも吸うっすわ。
吸う？
それは吸いますね、確かに。そういうことか、精神的な依存ってことですか。
まあそれはあるだろうね絶対ね。
あ、
だって実際、ね、ノンアルなのになんかやっぱちょっと最初酔ってる感じがするっていうのもなんかちょっと多分依存してる気がするんだよな。
酔った感じもするんですか。
する、実際。
そうなんだ。
そう、
あ、じゃあもう結構そのトリガーになってるんですね。
なってるな、その味を多分体内に取り入れると酔うみたいな。
へえー、あ、そうなんだ。
不思議だよなこれ。
不思議。え、そう、みんなそうなのかな。
違うのかな、全くだから酔った感じしない人もいるのかな。
うん、ノンアルコールって分かってたらやっぱちょっと酔わないじゃないのかな。いや、分からないですけどね。
今までの蓄積もあるんだろうね、そのこの味が来たら酔うっていうのが体に染みついてるから。
まあまあまあ、確かに条件反射としてね、うん、なるほどな。でタバコの例えはすごい分かったから、うん、でもノンニコチンだったらそりゃ吸うっしょ。
そうだよね。
あ、なるほどね、うん、あざした。
でもそのやっぱり健康に気を使ってね、この間も、うん、ナチュラルなジェラートを食べました。
ナチュラルなジェラート、まあまあ別に健康悪くないんだろうけど、うん、なんか健康、うん、どうなんだろう。なんすかそれ。
高輪ゲートウェイに行って、
お
なんかね、その新しくさらにオープンしたとこになんかジェラート屋さんがあって、
うん、
いや、どこかコーヒー屋が全部やってんのがすごい、なんかね、うん、広いスペースにいろんな料理を出す店がいっぱいあんのよ。でフードコートみたいな感じなんだけど、全部実は同じところが経営してる店で、ここはコーヒー、ここは料理、ここはジェラートみたいな、すげえ変な作りの場所があって、
全部基本的にその1店舗というか、まあその
そう
別々の店に見えるけど
1店舗なのよ。で席はなんかフリーに座れる席と、なんかこうちゃんと並んで座んなきゃいけない席があって、
うん、
でフードコートみたいにいろんなところに席があるんだけど、
はいはいはい、1
箇所に座ればその全ての店のものを席から注文できるらしくて。
あ、席から注文できる
らしい。
へえ。
でもそれの店にも席があったりもするんだよ。なんかすごい、だから変なの、
もう、
ルールがよく最初分かんないみたいな。
難しいですね。
でそこのなんかねジェラートがすごい並んでてうまそうだったから食べて、うん、
はいはいはいはい、
でなんか何だっけ、ピスタチオのね、なんかおすすめですよみたいな、うん、ピスタチオのやつにして、うんうんうん、でさらにそこになんかトッピングで、うん、カシューナッツ、なんだっけな、なんかナッツをもさらに足したのよ。
おお、ピスタチオ にさらにナッツを、
うん、ナッツ好きだから、
はい、
でまあもう値段も1000円ぐらいしますよ。
まあいいやつ、
ね、そうしますよね。自然派のジェラートですから、
まあまあまあ、
その場でなんかトッピングとかもナッツも砕いてくれて、うんうん、全部作ってくれみたいな。
まあまあまあ、そのぐらいはね。
そう、もうね、本当に口の中がね、なんか土食べてるみたいな、
土
そんこれはちょっと体験してほしいかも、食べ行ってほしい。
あ、そんな、
うん、あまりにやっぱ自然すぎるともうなんか土食ってるみたいな、う
ん、そんなことありえる。
なんかね、もうで甘みもねそこまでないのよ、
まあ、
自然な甘みだから。
それはまあわかりますよ、うん、でもいやジェラートである以上やっぱりこの、うん、ね、口の中に入れて溶けるっていうものはやっぱ変わんないわけじゃないですか。そうね、だから土ってその逆というか、
なんだろうね、このなんか苔とかなんかそう、なんかね、この地面の、
うん、
地面をベロで舐めてるみたいな。
じゃあそのめちゃくちゃまずいってことじゃん、そのいや本当にそのごまかし聞かないですよ、さすがにこれは、
うん、これはね、まあ、まずいとは言わないんだけど、
まあ、ちょっと口に合わなかった。
自然だなと思って。
自然
これね、本当土でも土でもない、なんだろう、口の中とにかく大地を踏みしめて
る感じ。いやいや、その言い方いろいろ変えてますけど別にあんまり印象変わってこないですけどね。
いや、ちょっと体験してほしいな。
え、あれですか、あの高輪ゲートウェイの、うん、僕が前言ってたあのナンバーガールのドラムみたいなジェラート屋さんじゃない。
あ、でもそれだっけ、
アヒと稲沢みたいな、あのジェラート屋さん、
ちょっと店名見よう。
まあでもここはあんまり明確しない方がいいのか、まあ、
あ、多分ね、それとはまだ別かも。
あ、それとは別ですね。
小川コーヒーラボラトリー高輪 GLT196
ちゃんと言ってんじゃん196?
なんかね、そのそれぞれの店になんか番号ついてるのなんかよくわかんないけど。
ああ、まあまあそういうコンセプトなのか、うん、今でもそこまで言われたら気になる、
ね、これね、これのなんてやつだったっけな。さらにそのベースがなんかミルクと、
うん、
ローファットミルクとソイオーツミルクかな、はいはいはい、そのベースがありつつそれにどうトッピングしていくかみたいな注文方法なんだけど、
はいはいはい、まあでもね、とはいえどれにしたって、うん、 まあ口に合う口に合わない置いといても、うん、アイスはアイス。
そうね。で俺オーツミルク普通に好きなのよ。
あ、僕も好きです、
うん、でベースオーツミルクのなんかナッツのやつがあって、あ、これ絶対好きな味じゃんと思って、うん、さらにナッツも足しちゃったか、まあ、その原因もあんのかもしれないけど、
いやナッツいくら足したってまあナッツになるだけだから。
これのねピスタチオクランチっていう990円、
はいはいはいはい、
これに、さらにヘーゼルナッツをトッピングしてください。
あ、そうすると、
そうするともうなんか
マンスンさんの
やつ、自然なんだ。
あ、オーツミルク、ピスタチオクラッシュ、
うん、
とでナッ
ツ、ピスタチオクランチに、
ヘ
ーゼルナッツトッピング、
ヘーゼルナッツトッピング。
これやるとね、本当にもう口の中がもう大自然。
あら、そうですか。ちょっと気になりますね。
これと食べてほしい。でももちろんね、すごい上品な、多分この、うん、まあ、いいものなんだろうなっていうのはあるよ。
う
ん、
いやもう遅いっすよ
でも俺がやっぱり想像してジェラートってもっと食べたら甘くてハッピーみたいなものを想像してたから、
うんうん、
それとはちょっとかけ離れすぎてて、
でも本当イメージつかないわ、
うん、
不思議。
一応ねこの見た目の写真もある。 見た目でもちょっとわかるかも、自然だなっていうのが。
いやでも今写真見せてもらいましたけど、うん、まあ、でもそんなにですよ。まあジェラート、
まあ、ジェラート
色味はそのあのいわゆるあのジェラートみたいなパキッとした白じゃないけど、
うん、
でも全然普通のジェラートに見えますね。
これが結構ね衝撃的だったんでね。
あ、そうなんだ。高輪ゲートウェイね一回も行ったことないんで。
え、あ、マジで。
あ、そうだ、
ないんだ。
一回も行ったことない。
めちゃくちゃ好きだと思うよ。あの人がとにかく少ないから。
そう、それがね、うん、羨ましくて。
土日に行ってもね、あの全然、もちろん渋谷とか新宿とかそういうところの商業ビルよりは全然いない。
ああ、やっぱそう思うといいな。
ゆっくりできる。であのベンチめっちゃあるし。
今度行こうかな、うん、それ食いに。
普通におすすめです、ここは。
あ、高輪ゲートウェイ、
ね、ゲートウェイはね。
あ、なるほどね。
でもジェラートはね、でも別のなんかね、あの妻はあのベリーが入ったような果物を食べてて、
うん、
果物系はめっちゃうまかった、
はい、あ、じゃあそのそれがってことなんだ。
ちょっとね、
まあまあ口に合う合わないは ねもちろんありますから、人それぞれね、うん、なるほどね。いや、高輪ゲートウェイのお話しましたけど、
うん、
まああんまこんなこと言うのもあれですけど、ちょっと大井町トラックスってもう誰も興味ないですか、
うん、もう誰も行かなくなった場所、うん、大井町トラックス。
あの、え、まだ多分3月末とかできたから、
うん、
まあ、3、4
ヶ月ぐらいか、ね、オープンして
本当に誰も行ってなくないですか。
もう大井町トラックスって話題が一切出なくなったよね、
うん、
オープン当時はみんないろんななんか店行ったりとかさ、そうそうそう、だチャンネルのなんか生放送でさ、ベベっていうなんかパン屋さんのパンみんな食べて、
はいはい
はい
ね、
うまいっつってさみんな買いに行ったりとかしてさ、
うん、
誰も行かない、
誰も行かないじゃんこれちょっとやばいんじゃないって思っちゃう、うん、その僕はある程度人少なくなったら嬉しいけど、
うんうん、
とはいえその経営がやっぱ立ち行かなくなるのは、
いや それは困るよね。
そう、それは困るというかね、うん、まあそんな 1,2 年でどうにかなるわけじゃないと思うんですけど、うん、まあそれだってね、店舗とかがね、どんどんなんか自分の好きなやつが入ったりする可能性もあるわけだから ね。いやー本当に誰ももう
確かにな
びっくりする、そのいやトラックス全然人来ないねみたいなことも言わない、
うん、ないね、
うん、みんな声優の298円のカツ丼食いって
あれに夢中だから今みんな
すごいですよ、
まあ、基本結構もう食べ物屋がメインではあるからね。
まあそうですね。
でまあそのちょっとまあお高いというかね、普通に比べたら多少値は張る店が入ってるから、う
ん、まあまあ確かにね、ちょっとその客層とね自分たちがマッチしてないっていうのはありつつもですよ、
うんうん、
こんなにかって。映画館行きました。
あ、でも俺映画館行ったのよ。
あ、行ったんですね。
そう、
どうですか
実際。まあそう、平日だったからっていうのもあんのかもしれないけど、めっちゃ空いててすげえいい。
あ、うん、それはやっぱ行かなきゃな。
そう、周り本当に貸し切りみたいな状態で映画が見れるから、
あ、
すごい楽しい。
それは今のうちにね、
うん、
いやでも本当に結構でかいシネコンだからな、なんかそんな見たい映画ないんだよな。
まあそれは ね確かに、まあ、サブカル君からしたらちょっとね見るものがちょっとないのかもしれないですけどね。
ポドロフスキーとか流してくれないとちょっとあれなんですけど、はい、まあトラックスの文句はいっか、ね、文句じゃないしね。
文句ではない、
はい、今週はこの辺ですかね、
うん、
ちょっと散漫な話でしたけ ど,
たけど、
はい、また、来週からよろしくお願いします、
はい、
来週からなぜ
なんで今週はよろしくじゃないの今週から2人に戻ったんだから
ちょっと指名の時いつもとボーっとしちゃってるんだよな、うん、はい、また来週もお願いします、
はい、お願いします。さよなら、
さよなら、はい。